迷い出てる人っていうのは、まあ、人でもそうなんですが、迷った人は今自分がどこにいるかが大体分かりませんね。分かりませんね。今はね、大体携帯で GPS ってあるんですね。どこにいるかということがすぐ連絡できるようになって、あれ便利だな。車事故起こした時に電話かけてもどこにいらっしゃいますか分からないんですよ。どこで山の中事故起こしてなんかしましたね。でもあれがあるとね、今ここですってね、いうことができるんですよね。あれ手に入れたいなと思ってるんですけどもですね、まあ、それよりも事故起こさんとこと、ここですけど、迷わないようにしようと。迷ってる人はね、分かるんですよ、自分がどこにいるか。自分が今どこにいるか分からんということはどういうことかというと、帰るべきところ分かんないです。どっちに帰っていたか分かんないです。当てずっぺに、このこっちじゃないかと言ったら大変なこと、いよいよ迷ってしまう。そして滅びに向かっている。でこれが迷っているという状態でありますね。イザヤ書の53章の6節にこう書いてある。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった、ね、私たちはみんなそうなんです。人間というものは神様の元から離れてしまいました。神様が分からなくてしまう。神様が分からないと、人生の土台の中心に神様が分からなくなりますと、私たちは立ちどころに羊のように迷ってしまう、さまよってしまうわけでありますね。今私はどこにいるんだろうか。迷っている人間は分かりません。これから私はどこに向かって生きていくんだろうか。分かりません。私は何のために生きているんだろうか。私はどこから来て、何のために今ここに存在し、また私は今どこにいるんだろうか。そしてどこに向かって歩んでいるんだろうか。分からないです。分からないです。神様から、生きる神様から離れたら、これがどんなに考えても分からない。人に聞いても分からない。みんな迷ってますから、お互い。ああだこうだと言いますけども、盲人が盲人の手引きをしているようなことであります。そしてその迷いの結果は滅びなんです。危険と滅びなんですね。それが人間の姿であります。私の子供たち、長男がまだ3歳ぐらいの時ですね、福島県の白川で子供たち育ちましたけど、一から迷いを待ったことですね。この教会の仕事をしておりまして、まあ、この忙しくして何だか知ったんだと思いますが、私の家内も何かやってて、子供がいなくなったことさらに親も気がついて、そうしますとですね、パトカーにね、このサイレンでなくてスピーカーでね、あれスピーカーついてるんですね。皆様、3歳ぐらいの男の子も迷い子を乗せております。どうぞお気づきのご家族の方、どうぞ引き取りに来てください。今迷い子を乗せております。パトカーがぐるぐるぐる回ってるんですね。私も家内もアホな親もおるもんだよと念のためにこうだんだん近づくもんですから、こう窓から見たらパトカーの後ろ方でもうパトカーに乗せてもらったもんですから、もう長男はルンルンでこうして顔をかわして一人で喜んで乗ってるんですね。ああ私だった、おなめやっていう急いで走っていって、すいませんと謝ってですね、まあどっか一人で遊びに行ってですね、僕どこから来たのとかなんとかどうも言ってくださってですね、分からないと言われるわけですから、名前何てんのとか名前言ったんじゃないかと思いますが、分からない、これ迷いだと言って110番に連絡してきたりしてですね、まあ、そしてそういうことになったんですね。皆さん迷いは、もう一人、私が何者か、どこにいるのか、どこから来てどこに行くのか、何にも分からない、何も。あるいは迷いであることさえもわからないことがあります。 不安ですから、だから一生懸命仕事をしたり、一生懸命趣味やったり、一生懸命楽しいことをやったりするんですけども、だけども心の中にぽっかり空洞が入ってですね、何をやったとしても、これは迷いもの、迷っていることの人間の実相、その中です。しかし、その迷いも焼き羊飼いはそのままに放置なさいません。迷った羊を探して探して探してついに見出し、これを助け、これを抱き上げて喜んで連れて帰ったというね、本来おるべきところに連れて帰った。それがこのルカ伝十五章の一品の羊の物語ですね。ある人がね、こういうことが聖書には書いてあるんですねって言いました。それどういうことかと言いますとね、みんなこういう話を普通の人が聞いたときに、そんな不合理な話、なんて言いますか、非生産的な話ないでしょうという話なんですね。99匹の正しい羊がいるんですよ。その羊を正しく放っておいて、放っておいたら危険でしょ。そして迷い出てしまった一匹のどうしようもない、わがまましてい言うこと聞かないで、そしてこの飛び出てしまって、そして危険にさらされている、失われているその羊、それをね、社会では何というか自己責任って言うんですよ。それはもうこの迷ったものの責任なんです。そして、この社会では多数を取ります。多数を大切にします。まあ、それはもう仕方がない。この迷った一匹は悪い。そうでしょう。やむを得ない。だから羊飼いはね、その一匹はもうほっといて、さあ、やつが悪いんだ。正しい囲いの中にいる、羊飼いのもとにいる、その90匹の周期のために、癒し合いの仕事をしましょうと。こういう原理なんですよ。こういう価値観なんです。だけど、聖書の価値観は違うんですよ。イエス様は、正しい救助式のこの羊を置いといて、なお一匹の、どうなったかわからない行方知れずの、もう死んでるかもしれない。でもその一匹を探して探して、もう心配で心配でたまらないわけですよね。そしてあらゆる犠牲を払い、何としても探し出すんだ、救い出すんだと言ってですね、自身も本当にこの茨で引っかかれ、この崖から落ちたかもしれない、傷ついたかもしれない、その羊飼いさえもこのさまざまなこの犠牲を払いながら、身に傷を覚えながら、その一匹の滅びゆくその死のためにたまらないものを持って探していく。そしてついに見つけたならば、もう大喜びでした。99匹に勝るところの喜びが天に湧き起こる。これ神様の喜び、羊飼いの喜び、そしてそれを連れて帰ってお喜びするという、こういうお話のね、皆さん、この世にはないです、こんな話は。でもこれが聖書の世界。聖書の価値観。教会のやり方。そういうことをですね、本当にこんな話があるんですねって、未信者の方に言われて、ああ、そうなんですねって、そうなんですよということでありますが、皆さん、本当に、素晴らしいことじゃないでしょうか。皆さん、お互いが今朝、実は私たちが、私が迷い出た一匹の滅びつつあった失われつつあったこの一匹の羊だったんだということですよね。そのことを自覚したいですよね。そしてどういうわけか、神様はこんな私に目を注いで、またイエス様はこんな私を追い求めて、人生の様々なきっかけを通して、イエス様のもとに、 教会に導いてくださった。ああ、迷っていた、間違っていたとか分かって、悔い改めて、そして、私の創造者である、あがない主である、真の牧者のもとに立ち返った。神様のもとに立ち返った。神様と共なる。歩みが、祝福の人生が始まった。永遠までの交わりの人生が始まったというのが、皆さん、私たち一人一人であります。そしてこの教会というものが、まさに神の羊飼いなるイエス様が一人の大牧者としてご臨在くださる。これは羊の巻き場です。群れなんです。教会は羊の巻き場なんです。羊飼いに飼われる巻き場なんです。ここに羊飼いが来てください。どうぞ、私たちはそのことをもう一度、覚えたいと思いますね。良い羊飼いについて、あと3つのことを書いておりますが、特に2つのことだけ学んでお祈りしたいと思っております。イエス様は良い羊飼いだとご自分のことを自己紹介してされました。そしてこの良い羊飼いは、羊のことを知っているとおっしゃいますね。14節をご覧ください。14節ヨハネの10章に帰ります。10章の14節に、私は良い羊飼いであって、私の羊を知り、私の羊はまた私を知っている。良い羊飼いは一匹一匹の羊をよくご存知です。またこの羊に、この羊飼いに飼われる一匹一匹の羊がですね、自分の羊飼いがどなただりか、どのような方であるかということを、この羊に、良い羊飼いに飼われる経験を通して、よく知っている、懐いているわけですね。